友江川の稚児橋。今からおよそ400年近くも前のこと、東海道江尻の宿を立ち渡るように流れて海に注ぐ友江川には橋がなく、行き来する人々は不便な思いをしておった。その友江川に駿府の徳川家康の命により初めて橋が架けられることになった。やがて橋が出来上がり、橋のたもとには大勢の里人たちが集まった。渡り初めに、めでたいものを探し出せとの代官の命で老夫婦が選び出された。めでたいものなら里一番の長生き夫婦ということで、選ばれた二人を真っ先に橋を渡そうとした。その時、どこからかひょいっと現れた子供一人、ちょこちょこと橋を渡ってしまった。巴川のいたずらがっぱが子供の姿に化けて飛び出してきたように見えた。代官も里人たちもあっけに取られ、あれよあれよと見ているうちに、橋を渡り終えた子供の姿はふとどこかへ消えていった。ありゃ、なんだ、どこの子づらか。不思議なこともあるもんだと里人たちは不思議がっていた。そのうちに一人の年寄りが機転を聞かせて、とっさに、あれはきっと神様のお使いじゃ、めでたいめでたいと言った。代官もほっとしたようにうなずいて、渡り初めの式は無事済んだ。こうして神の使いの稚児が渡り初めをしたとみんな喜んで、橋の名を稚児橋と名付けたという。めでたしめでたし。天人の羽衣。むかしむかし、うららかな春の日の美穂の海辺を、漁師の若者白鳥が釣り竿を背負ってしょんぼりと歩いていきます。いつになくこの日は魚が一匹も釣れません。仕方なく家に帰ろうと松原を通りかかった時のことです。なんとも良い香りがどこからともなく漂ってきます。見れば前の松の枝にふんわりと虹色をした美しい衣がかかっています。白鳥は駆け寄ってそーっと手に取ってみました。なんとも軽く柔らかな手触りです。あたりに漂っていたかぐわしい香りのもとはこの衣だったのです。これは天からの授かり物に違いない、持ち帰って家の宝にしようと思わずつぶやいた。その時に、もしと後ろの方から声がしました。白鳥が振り向くと、一人の美しい娘が立っていました。それは私の大切な羽衣でございます。私は
天から参りましたもの。その衣がないと天に戻ることができません。と顔を曇らせて一心な様子で、どうかお願いです、衣をお返しください、と涙ながらに頼むその様子は、大層悲しそうです。白良は天女のあまりに痛々しい姿を見るに見かねて、とうとう、衣はお返し申しましょう。その代わり、天人の舞とやらをお見せください。というなり、衣を天女に手渡しました。その顔は、みるみる嬉しそうに輝いて見えました。早速、衣を身につけると、ふわりと空中に舞い上がりました。美穂ヶ浦の波地をはるかに見下ろして、雲間に浮かぶ富士の高根を仰ぎ見ながら、袖を翻し翻して天井の方から厳かに聞こえてきた音楽に誘われて、天女の姿は次第次第に空高くに舞い上っていきました。